街は今眠りの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。尊王将の独り言。
始まりました。尊王将の独り言、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただくお時間です。お嬢様おはようございます。
はい、おはようございます。
すごい滑舌が良くて背筋シャンとして、
そうそうそう
ねえ、あの12月に入ってからは毎回この歌で始まるというね。
この歌で始まり、この歌で終わるという、
どれだけ鳴らすんですか。
もうね、いっぱい鳴らしてくださいみたいなね。もう108回かける2、
そう、
216回鳴るというですね、うん、もう一大イベントでございましてね。
あの、除夜の鐘のお話ですね。
そうそうそう
そう。
あなたもですね、
はい。
うん。なんか、あの鐘を鳴らしたくなりましてね、予約札をですね、この前ちょっとね、お寺に来日いただきまして、ね。
そうなんですよ。あの、前回ね、私もその鐘を鳴らしたいと宣言しまして、
うん、
ね、久しぶりに西宝寺さんに、行きました。
ね、
ご住職いつもいないから、ほら、ちょっと雪の合間ぬって東京行ったりとか。
まあ、ほとんど営業に出てますんで。
あ、営業ですか。
そうそう。やっぱ営業に出てますんで、
うん、
なかなかいないんですけど、まあ、
うん、
それでもそうやってね、まあ、お寺をちょっとこう開けてもって言っても、まあ、うちの弟子がね、あの、今育ちましたんでね。
そうなんですよ。もうね、皆さんお迎えしてくれて、すごく入りやすくて、あ、どうぞどうぞと案内していただいて。
やっぱじゃないウェルカムというね、
うん、
お寺はウェルカムじゃないといけないんじゃないかなと。どうぞどうぞおいでください、ね、お茶でもこう一服いかがですかなんてことをね、
あったかいお茶と、うん、それからお菓子まで、
ね、そうそうそう。そんなところがね、
うん、
なんかお寺でありたいなと思ってるわけですけどもね。
そうなんですよね。あ、こういったほらお話に誘われてツイキャスでもたくさん皆さんが来てくれましたね。なめのこさん、
ツイキャスの人は見れるんですけどもね、
うん、
あのこれが予約札ですね。
そうなんです、
私が書いたんですね、これね。
お嬢様が書いて私が予約した予約札ですね。
あ、そうそう、私が書いたんで、これ216枚私書きましたから、
はい、
ね、これがですね、今もパラパラパラーっとね、今あの予約されてる方のね、あのお手元にありましてね、
はい、
よっぽどなくなってきました。
そう、まあ、パラパラパラというかね、かなりもうね、そのご希望のお時間によってはね、
そうですね、
もう埋まってるというか、
あともう10日ほどですからね、うん、いよいよラストスパートがかかるんでしょうがね。
そうなんです。
パラパラパラパラとはけて、まだまだね、あの、ありますからですね。ご希望の方、どんどんいらっしゃってくださいね。
なめぬこさんがうまいんですよ、うん。ウェルカムじゃなくて、ウェルカネですねって。
そうですね。素晴らしいですね。もう、金ついてますからね。
そうですよ。
きっと金がつくでしょう、あなたには、みたいなね。
うまい、ナイスです。私ですね、感動したのが、うん、もう、昼に、
う
ん、今、ほら、テレビで話題じゃないですか。
そうそうそう。
ね、除夜の鐘を昼の時間とか、もう、ご住職、最初からもか、やってらっしゃいますからね。
そう、夜にですねずっとやってたんですけども、
うん、
幸いですね、
うん、
あ、うち の, あのご近所の方々はですね、
はい、
あのその夜に鐘を鳴らすことがね、
うん、
うるさいんじゃないかなんてことを言う方がね誰もいらっしゃらないので、ですね、
そうなんですよ、もう伝統ですから、うん、もう守りたいってい う,、ね、そんな気持ちですよ。
やっぱり都会のあたりだとね、多種多様の価値観の方がですね、
うん、
お寺の前にたくさんいらっしゃいますんでね、
やっぱりあれですよね、お寺さんがね昔からあった後にいっぱい一気に家が立ち並んだから、そういうのもあるんでしょうね。
お寺何百年って話するとですね、お寺の先にあったんでしょうけどもね。
本当だ。
だから、鶏が先か、卵が先か、みたいな、うん、論争になってしまうとですね、まあ、決着をつけるのはなかなか難しいんでしょうけども、
うん、
そういう場合は、まあ、トラブルのないようにね、お寺の方が譲歩していくんじゃないんですかね。
そうですね。うん、でも、除夜の鐘って、ほら、うん、ご住職、あの、お寺さんのね、大きな鐘って、うん、6時、12時、夜の6時に必ず、どんな時も毎日欠かさず、ね、うん 鳴らしてくれてて、ね、私たちはそれを聞いて、うん、ああ今日も無事に終わったなとか、ああ朝が来たなとか思って時間になってるわけなんですよ。
あなたのうちはお寺の鐘が聞こえる範疇にありますからね。
そう、風に乗って聞こえてきます、
うんね、あなたのために鳴らしていますみたいなね。ほらほらほらしっかりしなさいよとか、ほらほら、もう朝始まりますよみたいなね、そういう気持ちの中でですね、うん、まあ、吹雪の中もですね、うん、つくんですけども、皆さんどうぞ吹雪に負けないように、ね、雪に負けないようにどうぞ雪かけしてくださいなんてそういう激励の、ね、気持ちを込めてゴンとつくわけでございます。
そうですね、届いてます、うん、届いてます。
もうすごいですよ、吹雪の中へ、雪の中漕いでますね、泳いでますからね。
そうですよね、毎日毎日鳴らしてくれてる。そしてその、うん、令和元年最後の時、うんうん、自分で鳴らしたいじゃないですか。
あ、そうですね、そうですね、
鳴らしたいんですよ。
鳴らしてくださいよ、鳴らしてくださいよ。
あの、その時ってね、私願い事していいのかなっていつも思うんですよ。感謝の気持ち、よくほら手をご先祖様に合わせる時は、うん、お願い事にも先にまず感謝の気持ちをお伝えするっていうのがこう、そうですね、ね、そう来てるわけじゃないですか。鐘鳴らす時、あれですかね、来年は飛躍の年にとか、そんな勝手なこと思っていい？
もちろんそれはいいんじゃないですか。
いいですか？すっごい自分のことしか思ってないですけど、
願いを込めるとかね、うん、思いを込めるとか、うん、祈りを込めるとか、いろいろ言葉あるじゃないですか、うん、
はいはい、
鐘をつく方のですね、うんうん、お気持ちというのはその人だけが分かってればいいんじゃないですか。
あ、
別に口で言うこともなく、ね、こんな思いを込めて私はつきますよということを心の中で叫んでいればいいんじゃないですか。誰もそれをベラベラベラベラ喋る必要もないし、
すいません喋ってました、
ね、ただ悩みなんていうのはね、うん、悩みなんていうのは口で言える悩みなんていうのはね、うん、優しい方でしょ。
あ、そうですよね、うん、
悩みは口に言えないものなのですよ、
うん、本当だ。
その悩みに少しでも光がね当たってくれりゃね、いいじゃないかと思ってねつくわけですよ。そのきっかけが欲しいんだな、きっかけ
だ。そうですね、
うん、何かの時に人っていうのはね、よしこういうことをするからここから変わる、いや、なんかこのきっかけがあるから、うん、そのね、このきっかけをつかむ。だから暦の中でも二十四節気なんてあるんじゃないですか。
そういうことなんですね、
人っていうのはやっぱりね、気持ちをチェンジしたい時ね、何かのきっかけをつかみたいんでしょ、
うん、
ね、うん、この除夜の鐘という時はまあ一番の一年の中の一番の最後の締めくくりと、
はい、
うん、始まりの時ですから。
そうなんです、
もう最大のね、心機一転の場面じゃないですか。
そうですよね、それをきっかけに、
その時に鐘をねゴーンと鳴らして、よし頑張る、よし生きると、
よし行ける、
うん、そうですね、よし行くぞっていうと、これは歌手の名前になりますけど、
どうしてそこで笑いを、
いやいやいや、なんとなく3つ揃えたいなというところでですね、
はい、
行くんですけどもね、
うん、
ね、こういうふうにしてね、行けるといいんじゃないかなと思いますが、
そうですよね、ね、
私もほら、いよいよね、おみそかというもう近くなりましてね、
うん、
最後の放送が来週になりますけども、
来週27日です。はい、どうされました？
今年は生で通しましたの、
うん、そうなんですよ、うん、すごいことじゃないですか。
私学校でも皆勤賞って取ったことないんですけども
本当に
来週来ると皆勤賞なのかなと思って、うん、
すごい、ご住職すごい、
誰も祝ってくれないんです
けども、いやいやいや、もう盛大に番組でお祝いしましょう、
ね、ところがですね、
ところが何ですか、それは
来週がですね、大丈夫なのかなという、
何何何、雪でも来る予報出てました？
雪じゃないです、私ね、
うん、
またちょっとお話をしてくださいというオファーを受けましてね、
あ、講師として、
うん、なんかそんな、まあ話してみたいなもんなんですよね。
年多いですね。
そう、由利本荘の方に行くんですよ。
あらあら、それは遠いですね。
それがその方、ほら、朝早い講話の時間ということでですね、
うん、
だいたい7時、朝の7時頃までは由利本荘にいます。
あら。
うん、それでね、そっから走ってくると、ここに9時まで来れるかななんて。
ああ、なるほど、うん、あ、私なんか分かりまして、もしかしてとても朝早くにご講話なさる、その
そういう会員がね、
あ、番組の中でもやりましたね、
やたらにですね、そこからこうもうオファーが来るんですね。いやいや、これもほら、まあ、ご縁続きというかね、
早起きだ
から、一つで来ると一つ来るとまた一つと、ほら、縁がこう広がっている姿があったところに、またありがたさをこう感じるんですけれども、
お話の内容がとても良くて、皆さんに紹介していかれるんでしょうね。
からそこはですね、そこは保証の限りではありませんけれども、
い
や
そうですよ、間違いなく
大体朝なんかで大体ね、頭の中寝てますからね何言ってるか分からないうち40分ぐらい喋ってますけどもね。
40分、
うん、で最終的に喋り終わったと一体何を話したんだろうみたいな感じでね、うんうん、ご飯食べてくるっていう、まあ、会ですけどもね。
そうか、会食、うん、ご飯もあるんですね。そうなると、そうそうそう、
でご飯食べてくると、まあ、1時間で喋るのは来れるかなみたいな、うん、こう間に合ったら解禁症みたいなね、間に合わなかったら、まあ、まあ遅刻みたいな、
あ遅刻ね、それでも遅刻の範囲で、
あと早退してしまうみたいなまあ、だいたい、まあ、欠席遅刻早退なんて、
ね、早退はダメでしょ、
まあ、そんな感じでいるんですけど、まあ、きっと仏様が守ってくださるんじゃないかなと思いますが、
天気いいといいですね、うん、そう、
これを解禁症をスパンと収めてですね、うんうん、いけるというところがですねいいのかなとか思ってますけど、ね、
あの長年番組やった中でやってくださる中で、うんうん、解禁症って言いたいですよね、こうね、どこかしらでもね、もう解禁症、
解禁症ということはですね、この50回ぐらい通ったってことですね、この
スタジオ、もう50回通ってるのね、すごくないですか。
まあ月に4つ喋ったとして、たまに5回っていうのもありますからね、うん、まあうん50回ぐらい来たのかな。
和尚様すごい、あほらなめ猫さんも心配してギリギリ間に合うかなって。
そうそうそうそうね、でこう間に合っただからにですね、やっぱマニアックなところがあるんでしょうね、やっぱりね、
じゃあ間に合わなかったら、
間に合わなかったらそんなもんみたいな感じまあ最後に落ち着けましたねなんてね、
今年最後ね、
うん、最後に落ち度を残すと落ち着けましたねみたいな、そんなことじゃないんでしょうけど、まあ、そこをきれいに収めれるかどうかっていうのはね、うん、自分にこうちょっと貸してみたいなと思いますけど、
ね、じゃあどちらにしてもね、うんうんうん、そんなお話を聞きしながらね、ツイキャス上ではやはりこちらの予約札の話題ですごいです、うんうん、にたこさんもすごい立派なお札で
そうです、これね、これヒバで作りましたんです、
ね、ヒバで作りました、ね、そうですか、
だからこれ後ろついてるでしょ、これね表札だったんですよ、これ 表札をね300ぐらい作ったんですね、
そうですか、
みんなに配っちゃおうかなと思ったんですけども、うんうんうん、その時はやめたんでしょうね、それがその予約札として復活するというこの素晴らしいですね、
そうでしたか、
ね、
う
ん、だからここがすごいところなんですね、
そうですよ、やっぱりねほらリモコンで鳴らすところもあるらしいですが、うん、とかね、それから風情、文句言う人は心が ねえなんてやっぱりいろんな
意見が、今なんか自動で何でもできますからね、うん、いやこれなんかね自動でつく機械なんですよ、
へえそうですか、
そうそう、キリキリキリキリキリってね、なんかローラーがね後ろにこうね叩く棒でね、ローラーで引っ張っててね、うん、ポーンとコーン、誰もいないのに鐘が鳴るという、これがいわゆる自動というやつですの、
あそうかそうか、う
ん、私のところですねちょっとですね、うん、まあ最初からつける気持ちもなかったんですけども、うんうん、まあ資金不足でもありましたので、ね、ちょっと大きい金がですね、うん、かかりまししまいましてね、うん、まあつけることもなかったんですけども、うんうん、機械はつけなかったんですけども、うんうん、金は人がつきます。
そうなんですよね。私ですね、うん、今年はあれだったんだけど、毎年行くときは、うん、自分力が弱いので、うん、つき方教えてくれるじゃないですか。うん、こうよくね振って反動でね、こ
う。そうそうそうそうそうそう。
いい音が響くんですよ。気持ちいい。
なかなかね、やっぱり肉厚なもんでですね。肉厚なもんでですね。肉厚なところはですね、やっぱ音が低いですの、ゴーンっていきますので、うん、遠くにですねこう行くんですね、波長がこう緩やかにいきますね、
わかる、
カーンっていう音はですね、うん、波長がですね、うんうん、こう高いのでこう、はいはい、まあ、割と近場に、うん、反響するんですけど、はい、ゴーンっていうのはですね、遠くに伸びてきますからね、
そう伸びるんですよ、うん、すっごいもう気持ちが遠くまでこう伸びていくっていうか、うん、すごい空高いところまで届くんじゃないかなって思う、うんうん、
そうですね、うん、でゴーンってね、うん、音が聞いたら、ああ人はね、周りの方々のご縁で生きてるんだなと思った時に、ね、うん、そのゴーンにね、おかげさまで生きてるんだよと感じていただくのならば、その日一日、はい、うん、ね、感謝の気持ちを持って生きれると、
はい、
ね、うん、一日が素敵になるんじゃないでしょうかね、うん、今日の話はね、そこが味噌でした。
あ そうでしたか。なるほど、
はい、そこが味噌でした。
味噌
はい。お味噌とかけまして、うん、器の底の部分と器の下の部分と解く。
その心は？
そこが大切です。神々和尚の謎かけでした。
いや、まさにそこ大事ですね。
はい、いや、そこを外してしまいました。
そこですよ、ご住職。
そこを外してしまいました。
あれですね、来週ね、やっぱり見せどころ。
いやいや、ちょっと味噌が発酵しきりませんでしたの。
いやいや、そんなことないですよ。おしまいにですね、メッセージ届いておりますが、板子さんからもうね、来年のお話いただいてますよ。新年初っ端の放送ね、先週はね、
これね、きっとね、初っ端の放送ね、3日だと思う。
この10日、なんと、お嬢様、入試会場、控室にて、拝聴させていただきます。はい、ご朱印をバッグに入れてと。
これですね。
学業ですよ。あの御朱印ですよ。西堀さんの。
そう、学業成就もありますからね。
そうです。
最後にですね、仏なのに神がかっていましたっていうコメントが来ると
思います。届いてましたね。
素晴らしいですね。
よかったですね。
なんかだんだんね、このね、和尚のノリにこうね、こう慣れてきてくださってる、気の利いたコメントっていうのがありますけど。これはそうです。ありがとうございました。
ありがたいですね、はい、そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤丹円ご住職にお話しいただきました。和尚様、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さて、私も予約いたしました除夜の鐘、お昼、そして、2020年を迎える深夜2回除夜の鐘をつく機会があります、ご希望の時間まだね、ご予約できると思いますので、興味を持たれた方はホームページなど検索してみてくださいね。本当に毎回ね、楽しいお話で心を弾ませていただいておるご住職に感謝の気持ちでいっぱいです。ぜひ私としては皆勤賞を目指してね、来週も生出演してもらえればありがたいなと思いますが、皆さんもどうぞご期待ください。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。